コリントの信徒への手紙16章の1節から4節まで朗読いたしました。で、見出しがエルサレム教会の信徒のための募金となっています。で、第一コリントは15章までが本文になります。で、16章は具体的な要件、まあ大きく言ってしまうと連絡事項みたいなことになります。それと結びの言葉、挨拶です。で、最初に出てくるのが、エルサレム教会への募金ということです。で、ここで、はじめに少しご説明します。エルサレム教会って何ですかと、このことについてご説明したいと思います。エルサレム教会っていうのは、この世で最初に誕生した教会です。で、そもそものことの始めは、主イエスの復活です。復活した主イエスは、40日間にわたって、で、復活の見姿を弟子たちに表します。40日が経ちますと天に昇ります。キリストの昇天と呼ばれる出来事です。で、弟子たちが見ている目の前で、主イエスは天に上げられていったと。神の御子が救いの業を成し終えて天に帰って行きます。で、この時主は昇天に先立って弟子たちにメッセージを残すんです。御言葉を残しました。エルサレムを離れず、父の約束したものを待ちなさい。エルサレムに留まっていろ。聖霊を待て。で、これが天に昇っていく主イエスのメッセージです。弟子たちに与えたメッセージです。で、弟子たちは天に昇っていくイエスを見送ります。そして与えられた御言葉を受け止めて、エルサレムに留まるんです。やがて10日が経ちます。主イエスが天に昇ってから10日目。弟子たちはこの日もエルサレムに留まって、一つところに集まって祈りを捧げていました。すると出来事が起こる。私たちがよく知っています。聖霊降臨の出来事です。大音響が響いて、そして炎のような舌が分かれ分かれに現れて、弟子たち一人一人の上に留まった。御言葉の約束が果たされました。弟子たちの上に神の霊、聖霊が下った。で、この時、弟子たちの集まりが教会になります。ただ、弟子たちが集まっているんだと。信じる者が一つところにいるんだと。これだけではなくて、弟子たちの集まりに神の霊が下って、弟子たちの集まりが教会になっていく。ただのお集まりではありません。神の霊を宿す教会になった。これが教会の誕生です。で、この教会をエルサレム教会と呼ぶわけです。で、この日から教会は伝道を始めます。主イエスがキリストである。で、このお方を信じて我々は救われるのだと、伝道を始める。で、エルサレム教会の伝道は非常に目覚ましいものがありました。多くの信者を集めると、福音を知らなかった人に御言葉が伝えられて、たくさんの人たちが洗礼を受けると。で、教会は大きく前進してゆきます。で、ところが、このような中で、とても恐ろしい出来事が起こりました。ステファノの殉教事件です。エルサレム教会の指導者の一人でした。最高指導者が十二使徒たちです。で、その下に中間的な指導者たちがいた。で、その一人がステファノです。ユダヤ教から見ると、ユダヤ教ナザレ派教会の人たちです。で、彼らは十字架についたイエスを信じる者たちだと。で、それが都に来て、伝道が前進して、大きな力を持つようになった。心よく思わない人たちがいるわけです。あいつら一体何だと。で、そのような妬みが募って、その矛先がステファノに向けられてしまった。一部の保守的なユダヤ人、教会に対して妬みを向ける人たち、 で、彼らの標的になって、ステファノは、いわれなく殺されてしまいます。で、ここで、まあ言ってみると、こう、教会に対する風向きが変わるんですね。で、今までは歓迎されていたと。新しい教えだと。で、非常に、こう、共感できると。支持をされていたわけです。で、ところが、殉教事件をきっかけとして、教会は迫害を受けると。こういう立場に変わってしまいます。エルサレム教会大きくなったんですが、信じる人たちがたくさん増えたんですが、危険になったんです。で、このままいたんじゃ危ないと。で、自分たちも殺されてしまうかもしれない。実際そういう可能性があったわけです。で、そこでエルサレム教会の多くの信徒が脱出する。脱出せざるを得ない状況になりました。で、方々に散っていく。こういうことが起こったんです。さすがに十二使徒は守ります。福音発祥の教会ですから、使徒たちは留まるんです。で、多くの人たち。で、彼らはいろんなところに散っていきました。で、この中で使徒たちと共に留まる人がいたんです。留まるというよりも脱出できない人たちです。高齢者、体の不自由な人。で、そして貧しい人たちです。平たく言ってお金がないから脱出することができなかったんです。旅をすることができなかった。で、この貧しい人たちってどんな人たちかと申しますと、ガリラヤの人たちなんです。で、イエス様と一緒に、シュエスの出身地、ガリラヤでした。ガリラヤが地盤です。で、ガリラヤで伝道して、北のガリラヤで伝道して、南のエルサレムに旅して十字架につくわけです。で、この時、ガリラヤで、シュエスを支持したと。弟子になった。こういう人たちがいっぱいいます。で、こういう人たちが、シュエスと一緒にエルサレムに来たわけです。で、そして、イエス様は十字架についたと。で、その後で、今申し上げたように、教会ができたと。で、ガリラヤが来た貧しい人たちは、ずっとエルサレムに残って、まあ、当然、教会のメンバーになった。で、この中に貧しい人たちがたくさんいたわけです。ステファノの殉教事件でエルサレム教会は迫害を受ける立場になりました。ユダヤ人からは、あの連中は危ないぞと。正当な教えじゃないんだと。そんな目で見られた。そして、教会の多くの人たちは、このままじゃやっていけないと。ここにいたんじゃ危ないと。いうことで、いろんなところに、それこそ世界の各地に散っていったんです。そして、エルサレム教会どうなりましたかっていうと、使徒たちと貧しい人たち、あるいは遠くまで行けない人たち。で、こういう人たちが残ったんです。言ってみると、働き手がいなくなってしまったんです、エルサレム教会には。そして、使徒たちと高齢者、あるいは体の不自由な人、そして貧しい人たちが残った。で、この結果、エルサレム教会は福音発祥の教会、すべての教会の母なる教会なんですが、困窮したんです。貧しくて立ち行きが非常に不安定なものになってしまったんです。で、こんな時一つの事件が起こるんです。使徒言行録開いていきたいと思います。まあ、お開きになれる方、新約聖書の242ページです。使徒言行録の15章ですね。15章の1節から読んでいきます。1節と2節です。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの習慣に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それで、パウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。 で、この舞台はアンティオキア教会ってところです。で、アンティオキア教会っていうのが、当時、異邦人教会の中で最も栄えていた大きな教会です。で、ここが異邦人伝道の中心教会になっていく、そういう教会なんです。で、エルサレム教会は、もう、活発な、積極的な伝道が、もうできないような、そういう状況です。で、外国にあるアンティオキア教会です。で、このアンティオキア教会が中心になって、世界伝道を展開していくと、こういう時でした。で、この中にアンティオキア教会の指導者の中にパウロがおり、バルナバがいたわけです。で、ここにエルサレム教会から伝道者が来たんです。で、彼らは、イエスを信じているだけじゃダメなんだと。で、モーセの習慣に従って、すなわち、律法の教えに従って、割礼を受けなさいと。で、そうでないと、本当には救われないと。このことを伝えたんです。で、エルサレム教会には、いわゆる力はないんです。力がないっていうのは、経済力、人手、勢い、そういうものはない状態でした。けれども、福音発祥の教会ですから権威があるんです。で、そのエルサレム教会から、言ってみると日本的に言うと本山ですよ。で、本山であるエルサレム教会から人が来て、いやいや、福音だけじゃダメなんだと。で、律法に書いてある通り、割礼を受けなさいと。で、そうじゃないと本当のところで救われない。これ言ったんです。で、パウロやバルナバは、主イエスを信じれば、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが全ての人は救われると。これを語っていたわけです。で、ここで対立が起こります。福音理解が違うんです。で、妥協点と言いますか、一致することができなかったんです。エルサレム教会から来た人たちは、福音と律法、両方受け入れなさいと。パウロ・バルナバは福音一本やり。一致点を満たすことができなかった。ここで、信仰理解の対立が起こったんです。で、お互い引くことができなかった。それで、アンティオキア教会は混乱して、これじゃどうしようもないと。で、ついては、エルサレム教会に行って、白黒つけようと。こういう話になった。で、そして、アンティオキア教会は、パウロとバルナバを、エルサレム教会に送るんです。で、エルサレム教会は、パウロとバルナバがアンティオキア教会からやってきたと、トラブル起こっていると、受け入れます。そして会議を開くんです。エルサレム教会は会議を開きます。宗教会議です。これを使徒会議って呼びます。で、会議を開いたと。どうするかと。で、結論が出ます。で、これが15章の28節以下になります。次のページですね。244ページ、上の段です。で、アンティオキア教会から、パウロとバルナバやってきたと。で、エルサレム教会から来た伝道者がこういうことを告げていると。で、我々はそういう考えじゃないんだと。どうしたものかと。で、人たちがこの質問を受け取って会議を開いた。結論が出ます。で、この結論が15章の28節の言葉です。聖霊と私たちは、次の必要な事柄以外、一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち、偶像に捧げられたものと、血と締め殺した動物の肉と、みだらな行いを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。で、これが使徒会議の結論です。で、つまり、我々エルサレム教会は、異邦人の諸教会に対して、律法遵守は求めない。こういう結論です。で、律法遵守を求めない。で、けれども、偶像に供えられた肉、あるいは血を食べてしまう。それから、絞め殺した動物の肉。絞め殺すっていうのは血抜きができてないってことです。要は、血を食べるなと。で、これと、みだらの行い、性的な逸脱行為。で、これを慎んでくれと。で、あとは、律法については、律法を詳細に守るとか、割礼を受けるとか、異邦人教会に対して、それは求めないと。で、以上が結論だと。で、健康を祈りますってことで、これ守ってくれば OK ですよと。で、こういう 結論を出したわけです。で、ここで言ってみると、こう、一件落着っていうことになるんですね。これが使徒会議の結論です。で、これは、パウロ・バルナバ、異邦人教会にとってはとっても大きな意味を持ちます。で、最後に、この結論がどんな意味を持ったかっていうことで、ガラテヤ書に書いてあるんです。344ページ。開いてみましょう。ガラテヤ書の2章9節の言葉読みます。で、この使徒会議の結論を受けて、決定を受けて、パウロがガラテヤの人たちに書いたメッセージです。また、彼らは私たちに与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目されている主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところへ行くことになったのです。ただ、私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私たちも心がけてきた点です。で、彼らはっていうのはエルサレム教会の人たちです。これは使徒会議のことを言ってるわけです。エルサレム教会は、私たちに与えられた恵みを認めた。つまり、パウロやバルナバの宣教は、神の御心であると。正当なものだと。で、これを認めたってことです。で、そこで、エルサレム教会のリーダー、ヤコブ、ケファってのはペトロのことです。ヤコブってのは主の兄弟ヤコブ。エルサレム教会の、まあ、リーダーです。で、ペトロがいて、ヨハネがいて。エルサレム教会は、私たちの伝道宣教は神から出たものだと。それでよろしいと。認めたと。で、私たちは一致したんだと。右手を差し出した。握手したんです。で、そこで、ペトロたちはユダヤ人伝道を行うし、私とバルナバは異邦人伝道に専念するんだと。で、こういうことになった。っていうことを説明しているわけです。注目したいのはこの先です。今読んだ10節の言葉。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。で、これ使徒言行録には書いてないんですが、言ってみるとこう、使徒会議の結論の附帯条項です。エルサレム教会は異邦人教会に律法遵守は求めません。ただ、血を食べないこと、性的に乱らなことを行わないこと、これだけは守ってください。そしてもう一つ付帯条項がつくんです。エルサレム教会の貧しい人々を忘れないでください。覚えてください。で、このことが使徒会議の結論で出たことで、で、付帯条項っていうことになります。で、今日のところに戻りたいと思うんです。第一コリントです。で、長々とご説明したんですけれども、ここでエルサレム教会の募金っていうことが書いてあります。で、なんでエルサレム教会の募金なのかっていうと貧しかったからです。申し上げた通りで、当時エルサレム教会っていうのは、それこそこうイエス様が十字架についたのがエルサレムで裁判を受けて、で、死刑が確定して、で、ゴルコタの丘で処刑されたわけです。ですから、多くのユダヤ人、特に保守的な指導者からすると、ナザレのイエスを信じる連中は危ないぞってことになるわけです。で、エルサレムの中で、教会があったんです。エルサレムの市内に、主の教会があった、エルサレム教会があったわけです。で、ステファノの殉教事件があってってことですから、およそもう積極的な伝道っていうのはできなかった。極めてしにくい。で、エルサレム教会が存続しているっていうことで精一杯の状況です。で、この中で経済的な困窮が起こったと。貧しい人が申し上げた通りいるわけです。で、そこで、使徒会議の時に、パウロやバルナバに、異邦人教会の伝道 OK だと。一緒にやっていこうってことになったわけです。と同時に、このエルサレムの現状を覚えてくれと。このことをエルサレム教会は、パウロとバルナバに言ったわけです。で、これを受けて募金活動なんです。 で、パウロはエルサレム教会に言われるまでもなく、エルサレム教会を支えなきゃいけないっていう気持ちがあります。で、申し上げている通り、エルサレム教会っていうのは、この世で最初に誕生した教会ですから、エルサレム教会を抜きにした教会っていうのはありえないわけです。福音発祥の教会、すべての母教会がエルサレム教会です。だから、パウロ的には、エルサレム教会困ってるっていうのは分かってますから、支えていくって気持ちがある。そして、人たちから覚えてくれってことが言われている。で、そこでパウロは、伝道すると、必ずエルサレム教会の募金っていうのが、こう、彼の伝道の中に入ってるんです。キリストの十字架の死と復活を述べ伝えると。で、信じて従って教会を形作っていく。で、その中に、エルサレム教会を支えていくっていうことがパウロの頭の中に入ってるんです。で、そこでエルサレム教会の募金っていうことが出てきます。で、今日のところをもう一回読んでいきます。16章の一節。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの諸教会に指示したようにあなた方も実行しなさいと。で、ガラテヤの諸教会にパウロは指示していると。エルサレム教会を支えていこう。で、注目したいのは、もうすでに第一コリントを書く以前にパウロは、エルサレム教会を支えていこうと、募金していこうってことはもう言ってあるんです。で、ところが実行できてないんです。あなた方も実行しなさい。実行できていないから実行しなさいって言葉になります。で、なんで実行できていなかったかっていうと、もうこれまで学んできた通りです。コリント教会、当時のコリント教会は、混乱していたんですね。仲間争いがあって、霊的熱狂主義者の人たちがいて、福音理解が分かんなくなっちゃって。で、混乱していたので、言ってみると、エルサレム教会をみんなで支えていこうっていう、そういった運動ができなかったんです。で、そこでパウロはこのようにして第一コリントでメッセージを送って、信仰の一致を作っていこう。そしてエルサレム教会を支えていこうってことをここで言うわけです。で、2節見ますと具体的な指示になります。私がそちらに着いてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日はいつも各自収入に応じていくら数でも手元に取っておきなさいと。で、週の初めの日ってのは日曜日です。で、当時日曜日はお休みの日ではありません。働く日でした。ですから、信徒は、一日の仕事が終わって、日曜日の夕方、教会に集まったんです。で、この時、何かこう、慌てたようにして、募金しようじゃなくて、で、日曜日ごとに、それぞれ、許される範囲で、募金をしなさいと。で、私、パウロが行く時に、ある程度の額になるようにしておきなさいと。で、そしたら、それをエルサレムに持っていくことができると。まあ、こういう話なんですね。で、私が預かってエルサレムに持っていくし、教会の中からエルサレムに持っていく人を選んで届けたらいいし、で、私、パウロが行くことが必要ならば一緒に行こうと。で、このことを言っているわけです。ここで押さえておきたいのは、エルサレム教会の募金っていうのは必要なことなんですが、パウロはエルサレム教会貧しいからお金に困っているんだと、支えなきゃいかんと。それだけじゃないんです。エルサレム教会を支えることは、コリント教会を信仰的に養うことになる。エルサレム教会を支えることで、それをこうなんか道具のようにしているわけじゃないんですけれども、エルサレム教会を支えることで、同時にコリント教会も信仰において養われる。だから積極的にやりましょうっていうのがパウロの心です。で、今日開いている16章の隣ですね。前の段落見ていきましょう。15章の58節の言葉なんです。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。ここですね。イエス様復活した。主は生きている。だから、主の技に励もう。それは決して無駄にならない。虚しく終わらない。 言うんですね。で、この主の技って何か、信仰生活のことです。信仰生活に励んでいこうと。で、具体的に言うと信仰生活だけじゃわからないので、具体的に言うと、キリストによって愛され生かされている私たちだ。その福音によって私たちも互いに生かし合おうってことです。コリント教会は噛み合っていた教会なんです。互いに足引っ張り合っていた教会です。それじゃダメだってパウロはずっと言ってきたんです。キリストに対する信仰の一致、なんでイエス様は十字架についたんだと、私たちの罪を許すためじゃないか、私たちを神の子として生かすために、主は十字架について復活し、今生きて働いている。その主によって生かされているのは私たちなんです。だから、主の技に励もう。これはただ伝道しましょうって、それだけではなくて、信仰生活、日常の中で信仰を生きていこう。福音を生きていこう。具体的に言えば、互いに生かし合っていこう。イエス様によって救われて、愛されて、許されて、守られて、私たち毎日生きている。守られている。だったら、互いに生かし合っていこう。これが主の技です。そしてパウロはこの連続で、話の内容は変わっているんですけれども、主の技に励みなさい、それについてエルサレム教会を支えていこうということを言うわけです。で、パウロの心は申し上げた通り、エルサレム教会と異邦人教会、共に主の教会だって生かし合っていこう、このことを言うわけですね。で、エルサレム教会、福音発祥の教会です。発信源です。この世で最初に現れた教会。で、その教会が今、経済的にはピンチなんです。で、異邦人教会の方がはるかに所帯が大きい。その点で、経済力もあると。支えようと。そうすりゃ、エルサレム教会助かると。一緒に生きていける。そして、エルサレム教会、異邦人教会が、ユダヤ人の教会、エルサレム教会と交わっていく。そこで霊的に豊かにもなっていくわけです。信仰の一致が与えられていく。異邦人教会はエルサレム教会を支えることで、霊的に豊かに養われていく。交わりが信仰の豊かさをもたらすわけです。パウロはそれを考えているわけです。ここで私たち、ここからどんなメッセージを聞くかと。信仰っていうと、どうしても内面的になります。心の問題みたいになってしまう。もちろん心で信じるんですけれども、内面で完結する信仰っていうのはないわけですよね。心でイエス様を信じたとき、生き方が変わっていくわけです。物の考え方、行動、時間の使い方、お金の使い方変わっていく。観念的と言いますか、心の中で信じていればいいやっていう信仰はありません。心の中で信じたら人生が変わっていくんです。じゃなかったら信じたって意味なんかないじゃないですか。心で信じて、私たちはキリストと共に生きていくんです。だから、エルサレム教会が何をしていれば助けるんです。それは上から目線で助けるんじゃなくて、一緒に生きていく。助けることによって。コリント教会はエルサレム教会から交わりによって霊的な豊かさをもらうことになる。お互いに生かし合っていく。私たちで言えば、いろんな人との関わり、あるいは教会生活あります。言ってみると、私とあなたの間にキリストを置くというか、今生きて働いているキリストと共に歩んでいく。エゴが強ければ嫌われます。あるいは善意の押し売りだったら嫌がられます。どうしたらいいのか。キリストを置くんです。イエス様の言葉と技、キリストの心、これをあなたと私の間に置くんです。その中で何が一番いいことなのか、これを選んでいく。これが主の 技です。イエス様どうぞ共にいてください。確かにそうです。けれども、主はすでに私たちと共にいるんです。私たちが賛美を歌っている時があるし、祈っている時がある。その時だけイエス様と共にいてくださるんじゃありません。まさに、あなたと24時間一緒にいてくださるんです。信仰を持つ、神の霊が注がれている、洗礼をいただいたっていうのはそういうことです。共にいてくださる主です。キリストの手の中で生かされているのが私たちです。だから私たちはいつもキリストを目の前に置く。あなたと私の間にイエス様を見るんです。そして何がいいかを選んでいく、生かし合っていく。この時、私もあなたも生きることになる。主の恵みによって生かされていくことになる。このような交わりがあるとき、あなたと私、1たす1が2にはならないんです。1たす1が3にも4にも10にも増えていく。キリストを間に置くとき、恵みが増えるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主によって生かされている私たちです。互いに生かし合うものとならせてください。主に問いつつ、答えつつ、あなたと共に歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。